どうも皆様こんにちは。お話をずっと、聞いてまいりましたけれども、恐ろしい会かなと思って心配して、このまままともに大学に帰れるかどうかなというのをちょっと心配しておりますけれども、本当に人生の大先輩 の女性の方々を前に、今日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございました。また座長のローを取っていただきました。皆様どうもありがとうございました。大変光栄存じます。今日はそういうことで、多少脳の健康に皆様方にお役に立つようなお話ができればなというふうに思っておりますけれども、いくつかのジャンルに、健康だけではなくて、女性の方の部会ということもございますので、少しそういったようなことも、で少し電気が暗い方がいいかもしれませんけれども、今ですね、こういう画像なんですけれども、画像の進歩は本当に新月歩目覚ましいものがございまして、頭の上から足先まで約、0.1 秒で取れます。つまり一呼吸ですよね。ですから騒いだ子供、騒ぐ子供を寝かしつけたりとかですね、聞き分けのない大人を何ですか、押さえつけたりとか、そういう必要は全くございません。ですから全身に関わるような交通事故だとか、そういう場合にはこういうような写真を一気に撮ってしまうことができるということです。で皆様ご存知と思いますけれども、がんは今国の政策から言っても非常にターゲットになっておりまして、やはりうなぎ登りで数が増えておりまして、心臓疾患に2番目で、脳疾患3番目ということであります。で、脳ドック皆さん方は健康な方どうしたらいいかなということで多分言ってらっしゃるかと思うんですけども、思いがけずその頭の方で見つかる場合が多いと、胃がんだとかなんとかってことは皆さん方本当にたくさん患者さんもいらっしゃるように思うんですけども、見つかる頻度としては結構これに比べますとこれが 0.5% ですから、頭のことで必ずしも何か治療が必要というわけではございませんけれども、頭の関係で見つかる場合が多いわけですね。それで、脳ドック何が分かるのかということなんですけれども、いろんなことが分かるわけなんですけれども、健康でいかれるわけですから、症状があってはいけないわけで、症状がない脳梗塞、症状のない首の、ちょうど喉元のちょうど両脇ですかね、皆さん触っていただきますと、ちょうどそこに非常に太い頭に入っていく心臓から分かれた太い血管がございますけれども、その動脈が細いとか詰まっているとかですね、それからくも膜下出血のも大変頻度の高い原因になりますこの脳の動脈瘤、それからこの今大変気になるところですけれども、認知症が私は将来大丈夫かなということですね、そういうようなことが多少分かるようになってまいりました。で、先にちょっと認知症絡みの話をしたいと思いますけれども、ここに書いてございますけれども、85を過ぎれば当然3人に1人ですよね。ただ75歳以上ではここに書いてありますけど5人に1人ということですから、私もそちらに向かって歩いてるのかなと思ってですね、ちょっとあれなんですけど、60代ですと 2% ぐらいですか、70代ですと 4.5% ということで、年には勝てないということですよね。で、今その、脳ドックですから画像診断というのが多少お役に立つということなんですけども、その MRI とかスペクトという脳の血流を測る検査もございますが、そういうものと組み合わせるとさらにもう少し細かい質的な診断ができる。で、アルツハイマー型認知症とかいろいろな種類があるんですけれども、そういう脳の血流を組み合わせますと、例えば脳みそのある場所が萎縮してどういうパターンだとどういうタイプであるというようなことも少し分かるようになってきているようです。で、この MRI というのは放射線は浴びません。これは磁気を用いて脳の細かい構造を見るということですので、 MRI そんなにたくさん取っていいですかとおっしゃられても、これは放射線ではございませんので、から脳の血流を見るスペクトと言います。で、それからあと脳の機能ですね、働き機能をある程度これで判別できます。例えば喋ってる場所、それから物を見る場所とかですね、手足を動かす場所とかですね、それからこのアルツハイマー型認知症の特徴として、萎縮と血流っていうか、ですから MRI でここが少し血流が少ないと思ってもこの脳の機能の働きと一致しない場合もあるということです。で、こんな風に まあ、いろいろなパターンがありまして、側頭葉の内側、側頭葉というのはちょっとこういうくせ者なんですね。側頭葉海馬とか皆さん聞かれたと思いますけども、まあ、側頭葉の内側とか外側とか小脳というのもありまして、ちょうどこの辺りは必殺仕掛け人が針を刺すところですよね。後ろからこのそのちょうど上あたりにあるこの小脳というところは、ちょうど体のバランスを取るところなんですけども、子どもは非常に頭でっかちなんですけども、この小脳の発達が非常に悪いので、よちよち歩きをして、あれ本人は非常にしっかり歩いてるつもりなんですけど、かえって大人が大丈夫かって手を出しそうな、あんなような歩き方とバランスを取るところですね、まあ、そういう場所によって、まあ、血流が少ないところによって少しこの認知症 のパターンも分かると。これはスペクトですね。このあったかい色をしているところは比較的血流があるけれども、ちょっと寒々とした色のところは矢印が書いてありますけれども、こういうところは血流が少ないということを、これは意味をしています。まあ、これはその認知症によって、そのまあこの血流の多いところ、それから青いところ、少ないところですね、まあ、そういうようなことがある程度分かるようになってきました。で、まあ、その画像診断は非常に進歩して、脳のアミロイドを画像化するそういうペットというのもございます。アミロイドというのはちょっとこれも癖もんであります。で、まあ、アルツハイマー型認知症という若年で比較的起こりやすいんですけれども、発症する15年ほど前からアミロイドが脳に蓄積をする。で、認知機能が正常の状態で脳にアミロイドが溜まっていれば、それを取り除く治療薬を投与できれば、早いうちからできれば、まあ、そういうアルツハイマーにはならないということですね。まあ、そういう分子イメージングというのは、さらに非常にこの細分化した新しいイメージも最近は挑戦されています。で、代表的な認知症でいろいろなものがここに書いてございますけれども、まあ、私ども大変、耳にするのはこのアルツハイマー認知症型認知症というのと、血管性、まあ、いわゆる脳卒中ですね、脳卒中の後で来る認知症ですね、から、まあ、その他ありますけれども、可塑性の認知症というのがございまして、要するに治る認知症なんですけども、そこの中でこの私ども脳外科で取り扱いますこの慢性硬膜下血腫というのがありまして、ちょっとカモイカなんかで頭をぶつけた後に少し頭に血がゆっくり溜まってくる、まあ、こういう一つ穴を開けて血液を洗えばそれでおしまいと言いますか、治るということですね。で、まあ、血を抜く前はさっぱり前にいる人も分かりませんし、この辺で放尿してみたりですね、とても大変な状況なんですけども見事に治ります。で、正常圧水頭症という、まあ、水頭症って頭に水が溜まってくる病気ですけども、まあ、これはちょっとこの正常圧水頭症の CT ですけど、元が分からなければさっぱり分からないわけなんですけども、この中にちょうど下駄の鼻をしたような、まあ、形をした黒いところがありますけれども、これは私ども頭の中で水が酸性されて、まあ、全身をめぐって最後は心臓に戻るんですけども、まあ、ちょうどこの下駄の鼻のようなところ、非常に実はこれ拡大しております。ちょうどこのハの字をしたような形のところの、ちょうど普通の場合ですと3分の1ぐらいなんです。今 バナナぐらいに太くなってますよね。まあ、こういうものを水頭症というんですけども、これは手術で治る唯一 の認知症です。この典型的な症状は、その記名力の低下ですね。記名力というのはその記憶をしてそれを保持するということです。その時覚えるだけじゃなくて、それをずっと覚えているということですね。それから、まあ、歩き方が大変よちよち歩きになってきて、まあ、それから何ですかね、その辺です、お手洗いでないようなところでお手洗いしてみたりとかですね、そういうような方、そういう、まあ、トリアスというのが、三大症状があります。そういうものは劇的に治ります。で、またレビー型っていうのもありますけれども、まあ、このアルツハイマー型よりも非常にこの進行が早いとか、原始ですね、そこにないものが見えると、例えばこのビアダルにいっぱいこのネズミがいてそこを駆け巡ってるとかですね、まあ、そういうようなってことですね。で、まあ、これは頻度ですけども、ちょっとあまり見にくいかと思いますが、まあ、この圧倒的にこの脳卒中の後の認知症というのは多いです。で、その次はこのアルツハイマー型ですね。まあ、このアルコールなんですけども、アルコールも癖もんでして、飲みすぎますと非常に早く認知症が進みますので、皆さんよろしいございますでしょうか。ということなのでですね、一応頭に入れておいていただきたいなと思います。で、この、 脳卒中の後の認知症とその若年で結構早いうちからその女性に多く見られますこのアルツハイマー型というのを大きく何が違うかと言いますと、ここに書いてあるんですけれども、例えばこれうつ状態とかですね、感情失禁というのがこの脳卒中の後ですっかりうつ状態になっちゃったと。ですけども、このアルツハイマー型って非常に多項的なんですね。非常にこの社交的多面だとかですね、そういうあたりのところが大きな違いです。で、一応の認知症に関してはそんなようなことですので、まあ例えばその認知症の予防とか皆さん気になるところだと思いますが、例えば学歴だとかいろいろ書いてあるんですけど、今更学歴のことを言われてもこれ何ともしょうがないもんですから、ただやっぱり若いうちから生き生きとした生活、いろんなことに興味を持って、一つのことだけではなくてですね、同時進行で走ると、そういう、もうここにいらっしゃる方皆さんそうだと思いますけれども、そういう生き生きとした生活が非常に大事かと思います。では次にちょっとその動脈瘤の話ですね。破れますと、まあ、破裂と書いてありますから、破れますと2人に1人が死にます。で、まあ、タレントさんだとか野球選手だとかいろんな方が今若くして亡くなったとかございますけれども、生き残った方の半分以上は、まあハンディキャップですから、まあ、これになった時にはなかなか現状の医学をもってしても厳しいということであります。でなおかつこの働き盛りを狙い撃ちされるということで、これもともと女性の病気なんですね。で特にこの閉経以降でこのエストロゲンっていうホルモンは血管を丈夫にするホルモンですから、それがガクッと下がりますと一気に血管が弱くなって、まあ、そこに血圧が高い高血圧をそのまま放置しているとかですね、血管を弱めるタバコですね、喫煙、高血圧、女性、まあ、こういうのは非常にキーワードです。なので、まあ、そういうようなことで、動脈瘤、皆さんよろしいでしょうか。で、大体サイズは5、6ミリぐらいですね。で、まあ、ここにも書いてありますけども、まあ、ちょっと専門的ですけれども、まあ、できやすい場所が5つか6つぐらいあって、まあその血液がバーンとこの動脈、例えばこういう血管の分かれ目ですね、このジェット流がバーンと当たって、まあ、そこのところが弱い、血管が弱くなりの落としになったり、そういう状況が血管に作られますと、そういうところがだんだん膨れてきて、とうとうある日破れると。で、この破れ方が、皆さん硬い餅をご想像いただけると分かりますけど、あれ、最後柔らかくなって食べるんですけれども、ちょっと目を離した瞬間に、プッと膨れてガス抜きしますね。破れるときにこのダイナマイトみたいにしてじりじりバーンって破れるんじゃなくてですね、ああいうふうにこの餅の壁の弱いところ、ああいうところがちょっと目を離した瞬間にガッと膨れてパッと破れると、そんな感じですね。いや昨日脳ドックに行って、あなたの動脈が小さいから大丈夫だと、つぼみのようですと言われたばかりなんですけど、という方もあるんですけども、昨日は昨日、今日は今日という、まあ大体はそういうわけではないんですけど、そういうこともあります。あ、すいません、ちょっと認知症の一枚混じってしまう。で、この認知症の加齢って皆さん本当私って大丈夫かなって皆さん思われますよね。でもこの認知症の場合はすっかり抜け落ちるんです。認知症の物忘れは体験全体を忘れているので思い出すことは困難であると。でこちらの方は、まだら状といいますか、でもあ、そうかそうか、そうだったな、これとこれと結び合わせれば、あ、そうだったねという話なんですよね。で、特にこういうようなことですね。ですから、私どもは、必ずメモ用紙を持って歩いてくださいと。女性の場合は結構このポケットとか何もないですよね。なのでいちいちハンドバッグから出すということは大体面倒くさいこと皆さんしませんので、みっともないんですよ。ここにぶら下げろと、鉛筆付きの手帳をぶら下げて、何か言われたらもうすぐその場で書くということが非常に大事ですね。で、こういううつ状態だとか、こんなような幻覚、妄想、徘徊、不安、うつ、繊毛、暴力、性的行為、不穏とか興奮、拒絶ですね、少し私も思い当たりますけれども。で、そういう方の、万が一亡くなられてしまった方だと、こういうふうに病理所見を、脳みそを顕微鏡下で見ますと、独特なこういうものが出てくるというふうに言われています。で、今、非常に新しい新薬が山のように続々と続出しておりまして、重ねて飲んでも全然構わないので、1種類だけじゃなくて2種類でも3種類でも構いませんけれども、そんなふうな新しい薬が作用さえ違えば重ねて飲んでも一向に構いませんので、ということです。で、 脳ドックに戻りまして、またあの CT とかこういうようなものがいろいろあるんですけれども、まあ、こういう家族歴のある方ですね、それからまあ高血圧、肥満、喫煙と、まあ、こういうような方は、まあ、できればあの40、50を越してきたら一度受けていただきたいなと、まあ、ハイリスクといいますか、あのリスクあるかもしれないという方はそういう方です。であの、まあ、見つかったらみんな治療なのかというとそういうわけではなくて、まあ、もちろん専門医に相談するんですけども、ただ専門医があの隠れ脳梗塞って白いプツプツがあのいくつありますねとか細かいことを言われて大変脅されることもあるんですけども、まあ、年取れば顔にシワが寄ったりシミが寄ってきたりしますので、ああいうあのポツポツがいくつあってもあんま関係ないですね。だからあまり気になさない方がいいと思います。まあ、もちろん見つかった場合にはあの様子を見ましょうという場合もありますけれども、ガンマナイフを切らずに治すという今非常に魅力的なそういう治療法もあります。ちょっと時間はかかりますけれども、まあ、それから、なんですか、脳の血管内外科治療といいまして、カテーテルでですね、血管の中をカテーテルを通して、そしてまあそれで、血管を詰めたり、まあ、動脈瘤を詰めたりいろんなことをする魅力的な新しいやり方があります。で、開頭手術は、まあ、聞こえは悪いんですけど、まあ、現物対象物を見ながらやるということで、これは血管の内に対して血管外周治療ということですね。で、まあ、脳卒中は今ちょっとお話し少ししましたけれども、この血管が詰まる病気と破れる病気と2つありまして、そしてこの血管があの破れる方は1つの親方はくも膜下出血ですね。もう一つの方は脳内出血というです。高血圧性の脳内出血というのです。ですから、まあ、あの大体あから顔で少し太られてですね、そういう方いらっしゃらないですね。ここは皆さんスマートな方ばかりですので大丈夫だと思いますけれども、まあ、あの大体もうその救急車から降りた段階で、あ、この人は大体そんな風な方かなと、そういう病気かなと、まあ、それからその病気が起こる時間が大体決まってまして、脳内出血の場合は日中の活動時、それから脳梗塞の場合は深夜から明け方にかけて血圧が、まあ、誰でもなんですが下がる時間帯ですね。夜中にトイレに起きたら手足がしびれたとか、朝起きたら半身が麻痺麻痺してたとかです。で、くも膜下出血だけはいつでも起きます。3分の1の割で安静時、寝ていても、それから活動時だから、動脈瘤は未破裂と動脈瘤が見つかったからということで、じゃあ今日からも布団の中で寝てればいいかと、そういうわけではないと思います。で、この脳卒中は昔と大きく変わってきまして、昔はあの塩分の取りすぎでこの脳出血が非常に多かったんですけど、今は脳梗塞の時代です。で、このくも膜下出血に関しては、あのこの中でくも膜下出血の治療された方ありますか？ないですよね、もちろん。あるいは未破裂動脈瘤があると言われた方ありませんか？ないですよね。で、あのまあ、ここに書いてありますけれども、みんながみんな治療する必要はないんですけれども、やっぱりこの破れやすい場所の動脈瘤というのはあるんですよね。ですから、まあ、そういう、あるいは形が悪いとかですね、やっぱりそれから大きい、大きさも大きいということですね。ですから、例えばあの亡くなった野球選手は、あの方は37歳でした。非常に若い年でしたので、まさかその脳ドックに行くなんてことはなかったんだろうと思うんですけれども、まあ、そういうようなあのガイドラインというのもありますので、やっぱりここに書いてありますけれども、喫煙ですね、高血圧、大量の飲酒から高齢、高齢っていつから高齢かちょっと私も分かりませんけれども、まあどうでしょう、私どもから言いますと大体70、75ぐらいでしょうかね今ですから、あの、まあ、それからあとは血筋の問題ですね。 ある程度二親等以内ですから親兄弟ですね、まあ、そういう血筋的なものがやっぱり。で、まあ、動脈瘤の話は、まあ、動脈瘤ってこんな風に血管が弱くなったところがです。こんな風に膨れます。で、症状なんですけれども、あの2大症状があります。今日は医者に行った方がいいかどうかの大きな見分け方はですね、かつてない割れるように頭が痛いということです。私はそのみんな毎日頭痛いですよね。そうではなくて、かつてないということです。金槌かハンマーで殴られたと言いますから、かなりの痛みです。それと、まあ、吐き気ですね。ご飯はしっかり食べたという人はまず 100% 違います。もう食べれないです、気持ち悪くて、あれ広げば戻してしまう。ですから、割れるように頭が痛かったけど晩飯は食べたという人は絶対違います。そういう人まで CT 取ってると、とてもとても外来、時間外外来は山のような人になって、で、まあ、ひどければ眼底にも出血を起こして目も見えなくなってしまうということですね。まあ、こんな風に割れるように痛いということが、あの非常に二大症状です。で、まあ、こういう方がもし お近くにおいでになられたら、 一度ちょっとやってみられた方がいいじゃないですかということを一応お勧めをしております。タバコを吸われる方いらっしゃいますか、ここに。まさかこの時代もうないですよね。ありがとうございます。で、これちょっとその時のこんな風な感じで破れるんですね。今この白いカーテンのようにわーっとこうめくったやつですけども、これが雲膜というやつですね。まああんな感じ で、まあクリップをかける場合はこういうところにクリップをかけると、そうするとここと動脈瘤との間の、まあ、赤血液の行き来がなくなるということですので、まあ、そうすると二度とこの動脈瘤が成長するということはないわけです。まあ、動脈瘤のこのクリップというのも100種類以上ありますから、探し出すというのも大変ですね、結構。で、まあ、これも実は動脈瘤なんですけども、これは 黄緑のところ皆さん見えますよね。これは実は血液ですね、飛び散った血液です。ですから今の写真はですね、こんなところまで見えます。ですから動脈瘤がここにあって、この方、まあ、実はですね、ここにも一つこの本家本元の瘤がここにあるんですけども、ここに膨らみがあって、ここにもちょっと小さい膨らみがあるんですけども、で、まあ、こんな風にして、でまあ、血液がこんな風についてますよね。ですからどうもこの周りにはついてませんよね。だからこういういわゆる形が悪い動脈瘤ってやっぱり破れやすいんですけども、この方の場合はこのちょうど胃がくりのちょうど頂点のところが破れたと。でこれは新しい画像なんですけれども、今皆さんちょっとお見せしてあっという間に終わっちゃったんですけど、要するにこの動脈瘤のどこがこういうふうに激しく動くかという、そういう動きを捕まえる、そういう新しい画像があるんですね。でそれを見ますと、動脈瘤のどこが破れたか、あるいは破れてない場合は、もしそういう異常な形をしている場合は、今後将来近いうちに私は破れるかどうかというところをチェックできるわけです。でたまたまこの人は破れて搬送されてきた患者さんなんですけども、動脈瘤が3つあったんですね。2つ以上動脈瘤がある方は5人に1人います。でこの人はたまたま3つあったんです、動脈瘤が。なので一体どれが破れたんだろうと、治療しなきゃいけないもんですから、まあ、全部が全部一度に治療ができない場合もありますので、それで今のこれ少し微妙に血管が動いてるんですけども、この動脈瘤の動きを見て、例えばこのここもちょっと動いてるんです、この動きが非常に激しい場合はそこから破れた可能性が高いということですね。まあ、これ実際に手術をしてあまり気持ちよくないです。次いきます。でこのクリップ、今流行り の、 そのさっきお話したようにクリップをかけるというのと、このカテーテルを入れて、まあ、コイルでこの動脈瘤の中からパッキングをすると、この2通りのやり方があります。まあ、どちらも一長一短で、このコイルの場合はこのコイルが到達する場所であれば、深かろうが浅かろうが遠かろうが何だろうが、まあ、それは全然関係ないわけですね。ただ形が悪いとこのコイルがズルズル出てきちゃうとかですね、あるいは場合によってはあくまでこれは髪の毛ほど細いんですけど、針金なもんですから動脈瘤を突き抜ける、突き抜けると、治療のためにやったのにまた突き抜けちゃったということでまた出血しますの で、クリップというのは、まあ、実際にこの直視下で見ながら解凍して、なんだかんだありますけれども、直視下で見ながらという、まあ、そういう強みはあります。で、まあ、こんなふうにコイルをずっと動脈瘤の中からパッキングして内張りをしてしまうということです。とにかくこの動脈瘤のこれ元血管ですね、普通の方はこんなものないわけで、こことこことの血液の出入りといいますか、それがなくすことが、まあ、最大の目標です。内張りをしてなくしてしまってもいいし、ここにクリップをかけてもいいということであります。で、未破裂動脈瘤は大体年間の破裂率は大体 0.8% ぐらいです。ただここに入ってしまったら 100% ですので、だからそれほど高くないわけですね。で、まあ、コイルっていうのはこんな風で、その普通のレントゲン写真を撮るとこんな風に見えるということです。で、まあ、この側線術、いわゆるプイルの方ですけれども、年々この非常にでいろんなものが良くなってきてるんですね。で、ただ欧米に比べますと非常に日本は遅れています。その厚労省からのものがこう入らないんです、なかなか。皆さんのお力でなんとかぜひ、入るようにしていただきたいと思うんですけれども、ただ韓国にも負けていますし、中国にも負けています。ですから中国韓国で使えるものが日本では使えないですね。でアメリカで言うならアメリカではもうこれひとしきりいろいろやっても、もうこのコイルはもうダメだと、で終わってじゃあ次のにしようかといったもののような、そういう時にその古い方のが日本にやっと許可が下りて入ってくると、 ということなもんですから、例えば学会発表なんかでアメリカの人もうんと先を進んで発表しているのに、日本人は発表するときに、なんだその1世代前のものでの話をしているのかと、そういうことなんですね。いや本当に とても残念なんです。でこのハレツとミハレツは何が違うかというと、さっきお話をしたように、この破裂の動脈瘤って非常に壁が薄いわけですよね、当然ですけれども、まあ、この未破裂の場合は非常に壁が厚いということがあります。でこれは破裂した動脈瘤の人の、実はその顕微鏡の下で見ている動脈瘤なんですけれども、まあ、これ非常に薄いところがあって、中でこの血液が渦を巻いているのが見えるでしょうか。それからこれ同じ脳みそなんですけど、こちら真っ赤ですね。このくも膜というのは脳全部の上に張っていますので、くも膜の下の出血、くも膜下出血ですから、もうこう全部赤くなっていますね。こちら実は正常な脳の色はこういうクリーム色ですね。ということで、まあ、クリップをかける場合はこんな風にしてクリップをかけてるわけです。で今度こちら未破裂ですけど、非常になんか綺麗ですよね。ですから、まあ、手術をする方もされる方も、まあ、このくも膜下出血を起こしますと脳は完全にむくみますし、腫れますし、赤いし、血液だらけですから、まだやっぱりどこに何があるかわからないと。まあ、未破裂は何も破れてないわけですから、結構これが動脈瘤ですけれども、まあ、動脈瘤もわりかししっかりしているので大丈夫だということですよね。で、まあこれ典型的なくも膜下出血の CT なんですけど、ほんのわずかに出血したっていうだけの場合もあるんですね。そうすると開業医の先生を見逃しますっていうことがあります。特殊な検査をしないとその出血が出てこないことがあります。ですからくも膜下出血の場合はピンキリで打っていったら死んでいるというような、そういう突然死というのがあるんですけど、その最重症のくも膜下出血は、まあ、まさにそういう状況ですね。ということで、まあ、これは典型的なくも膜下出血で、ここもこれ白いですよね。まあ、正常がわからないと異常もわからないんですけれども、まああいうふうに白いのは出血なんですけども、あそこまではっきり白く、まあ、あまり気持ちよくないと思いますけども、これ、まあ、今こういうハサミで少し切ろうとし、これ血管なんですけど、血管の周りにもう血液がもうベタベタにくっついて、ですから、まあ、もしこんなふうになる可能性が高い動脈瘤をお持ちの未破裂の動脈瘤の方がいらっしゃった場合には、少し早めに治療した方がいいんじゃないですかということをお勧めしています。ということですね。で、くも膜下出血はどうして皆さん亡くなるんでしょうかということ、たくさん亡くなられますし怖いということなんですけれども、まあ、突然死もこの中に入っています。一つがやっぱりこの致死的な不整脈を起こす。まあ、もちろん頭の指令でもって私も心臓も打ってれば呼吸もすればいろんなことが全て頭の、まあ、統率下にあるわけですよね。でそこの中でこの心臓を規則正しく打ちましょうと、そういう指令を出しているエンズインっていうところなんですけど、まあ、それも壊れてしまうと、まあ、そういう不整脈が出てくると、まあ、致死的と言いますから、まあ、死に至るということですけど、不整脈ってこう心臓が規則正しく打たないということですので、まあ、そうなった場合には打っていったら隣見たらもう息を引き取っていたというような場合ですよね。で、今お話したように、まあ、そういう、直接脳へのダメージも出血量が多ければ多いということになりますね。で突然死の中にはくも膜下出血がありますと、で 5,6 人に1人が初回の動脈瘤破裂で短期間のうちに死に至りますということで、まあ、動脈瘤実はその一旦破れるんですけど、私どもこうスルミキー傷でもそのいつまでも血が出てるわけではないものですから、一旦かさぶたで止まってやわやわのかさぶたになって、そのうちカリカリになりますよね。動脈瘤も破れる場所はあるんですけども、まあ、そこのところが一旦かさぶたで収まるんですね。それがもう一回かさぶたが吹き飛びますと、そういうのを再破裂と言いますけども、そうするとはるかにこの死亡率が上がります。だから救急車でガンガン揺らしたりとかですね、血圧が上がるような、まあ、そういうような行為でもって、せっかくかさぶたで止まってたのがまたかさぶたが吹き飛んだということで、死亡率が、だ救急車乗るときは元気だったじゃないのと、降りるときには心肺停止ということもいくらでもあります。ということで、まあ、動脈瘤もピンキリで2センチ以上の大きいものもあります。だからこの場合開業医の奥様だったんですけれども、 たまたま友達が脳ドックを受けたらあなたも受けなさいよって、じゃあゴルフの帰りだけど今日ちょっと行ってくるわと言って脳ドックを受けられたら 2.5 センチの動脈瘤を見つかってですね、それからうつ病になってしまわれて、それから また治ってまたハワイに行って見えますけど、そういうようなもんなんですね。破れるまでわからないということなんですね。だからそういうハイリスクの方は早めにチェックしておかれてもいいかなと思います。でこの MRI ですと寝てるだけです。放射線も浴びませんし、せいぜいどうでしょう30分ぐらいでいろんなことが全部わかりますので、こちらのやり方です。これは CT ですけど、 CT ですと造影剤を1本使わなければいけないので、腎機能が悪い方はちょっとリスクが高いですね。でこの人はここに大きい動脈瘤が実はあるんですけども、頭の中にもこの白いのは出血と先ほどお話ししましたけれども出血です。で今は新しい治療法も続々続出してまして、これは内視鏡で、その先ほどの、白いところにたまった血液を今取ってるわけですね。内視鏡っていうのも、局所麻酔ですから全身麻酔をかける必要がありません。でこの赤い、出血を、吸い込んでるわけで気持ちよく吸い込まれていますよね。という形で、この吸い込み終了ビフォーアフターですね、この白いところがすっかりなくなってしまいましたということで、きれいに本当に局所麻酔だけで気持ちよくということですね。で、次々手術の場合が出てきて気持ち悪い方はちょっと目を塞いでおいていただきたい、多分いいかもしれませんけども、これが先ほどお話した 2.5 センチの巨大動脈瘤です。でこの動脈瘤もこの黄色いとか赤いとか白いとかいろいろあるんで、中流れてる血液はもうもちろん全部同じなわけなので、ですからこの動脈瘤、これ動脈瘤ですけど、動脈瘤の壁の薄いところ、そしてまた老化してしまってすでにこの動脈硬化が起きてしまった黄色いところ、いろんな壁のところがあるんですけれども、どちらにしてもこの人は未破裂なんですけども、未破裂で見つかりまして、こんな風に今クリップを、未破裂かどうかは分かりませんよ、これ血液が全くありませんもんね。さっきお話したようにくも膜下出血でもここに血液がいっぱいあるわけですけど、でこんな風にして、先ほどお話したようにクリップも100種類ぐらいありますから、そこから最もいいのを探し出すのも結構至難の技なんですね。でこんな風に、何を1本でかける必要はありませんの で、この人の場合は数本を使ってかけました。で今はその検証の仕方にいろんな新しい検証の仕方が出てきまして、本当にこの裏の方のところまできちっとこの動脈瘤をつまんでますかとか、つまんだ先に大事な血管つまんでませんかとかですね、いろんなことが気になりますよね。で、これすでにこの動脈瘤の中の色が変わりましたので、もうすでにこの中血液入ってないなと分かるんですけども、これは麻酔の先生に頼んで点滴を入れてますよね、手術の最中に。そこから色素を入れますと、その色素がずっと生きている血管の中だけ通って肝臓から排泄されると、そういうものなんですけれども、先ほどお見せしたようにこの動脈瘤の中にはもうそれが入ってないからいいかなということですよね。こんなことをして検証しながら手術をやってます。あとこれも手術ですけども、ここにもまた氷炭のような形をした動脈瘤が、これですよね、落下性といった方がいいでしょうか、こんなふうに氷炭型をした動脈瘤がありまして、これは血管撮影というんです。結構侵襲高いです。で、もうすでにここに動脈瘤が見えて、この方も未破裂ですね。ちょうど右側です。ここに見えてるのはこれ視神経で、この先に目玉がついています。で、ここにあるのはこれが内頸動脈というあれなんですけど、内頸動脈の後ろ側にこんなふうに大きい動脈ができていて、それをちょっといろいろと駆使しながらクリップをかけると、でこの未破裂の場合は非常にさっき壁が厚いですよと、破裂は薄いですよとお話ししましたけど、この人もここはもう石のように硬くなっていましたね。でそんなことはどうでもいいんですけども、この視神経を触らないようにこの先に目玉がついてますので、右側のですから、ここブチッて切れちゃったねなんて言ったらもうこれで右の失明ですよね、完全に。で、あるいはこの辺ちょっと少し傷んだねとか、ここら辺の血管が少し 血液、血流悪くなったねって言ったら、それだけで反毛になってしまったり、目が見えにくくなってしまったりとかですね、いろんなことが起きます。でここに持っているこの筒がありますけど、これは内視鏡です。で内視鏡でその見えないところを見ながら、チェックをしながらやっているわけですね。で、まあ、こんな風に、で実はこのクリップというのはチタン製でできていまして、このまあピンチで挟むところの内側なんですけども、ちょうどこのワニの歯のように、あるいはワッフルのお菓子のケーキって言ったらいいでしょうか、非常にこの溝がたくさんありまして、この非常に表面がぴったり密着するようになってますから、ハクションって言ったらこれは飛んでたとか、そういうことってありませんかって質問する人もいるんですけど、このクリップを外すときにはもう組織を引きちぎらないとこのクリップは外れません。でさっき脇から入れてた内視鏡で、この血管の裏ですよね、裏まで私たちは見えませんので、顕微鏡ではこういうふうに細い血管、これ1ミリ以下なんですけど、どれもみんな大事です。どれか1本ダメにしてしまうと、これで半身麻痺ですね。恒久的に生涯半身麻痺です。リハビリをやってもダメですね。なので、まあ、そういうことがあって、またこのさっきのということですね。で、まあ、これで動脈瘤の話は終わりますけど、またご質問は後で、もしございましたら聞きたいと思います。で、タイムイズブレーンというふうに言うんですね。タイムイズマネーももちろん大事ですけど、タイムイズブレーンが大事です。だから開業に回ったり、なんか友達とどうしようなんて言ってないで、すぐ救急車を呼べと、そういうことですよね。で、いろんな症状が出てしまってからではもう遅いよということです。で脳卒中の始まりってのはどういうのと、で、まあ、これ脳卒中ってのは朝元気に出勤して、まあ、行った会社の先だとか出先で急に救急車で運ばれてってことですよね。そういうなんか緊急感を皆さん感じられると思いますけれども、でこんな症状はありませんかと書いてありますけれども、手足に力が入らないとか、足がもつれて歩けないとかですね、酔っ払った後じゃないですよ、もつれて歩けないとかですね、ろれつ回りにくいとかですね、急に言葉が出なくなっちゃったとか、人が言ってることがよくわからない、物が2つに見えるとか、片目が見えません、半分が見えません、4分の1が見えません、飲み込めませんというようなことは、皆さんいかがでしょうか、大丈夫でしょうか。実はですね、こういうのはもう予兆なんですね。ですからそういうのを TIA と言います。この一過性脳虚血発作と言いますけれども、だいたい1分以内でこういう症状が収まります。なんだろう、亡くなっちゃって、何だったんだろうあの時はみたいな話ですよね。ポロンと足を落としてみたり。ですからもうこれは重い脳卒中のもう予備軍なんですね。脳卒中がもうすでにスタートしていると思っていただいた方がいいと思います。ですから決して明日の朝まで待っていようとかですね、来週の受診日まで待ちましょうとかいうことじゃなくて、もうすぐ医者に、ぜひご相談いただきたいと思います。でよく隠れ脳梗塞と言いますけど、皆さんもそういうふうにおっしゃられたことあると思います。別に隠れてるわけじゃないんです、まあ、要するにポツポツと何か白い影がありますねと、ですけど何の症状もないですねという、まあ、そういうのを隠れ脳梗塞というわけなんですけども、まあ、無症候性ですね、症状がないよということなんですね。で、まあ、偶然発見されることが多いです。ただこれは数が増えてきますと将来認知症になりやすいとか、あるいはドーンと大きく来る脳梗塞の予備軍であるということです。ですからこの生活習慣病ですね、つまり生活習慣非常にやっぱり大事です。でこの脳梗塞にいろんな種類があるんですけれども、一つはアテローム血栓症というのがあって、脳の主幹動脈、主幹ですよね、これ脳みそのつもりなんですけども、こういうところにこういう太い血管があるんです。こういう脳の主幹動脈のアテローム効果で動脈が狭くなって詰まって起きる脳梗塞です。ですからこれはちょっと前兆がある。で、まあこのもともとはきれいな血管ですよね。でちょうど子どもの頃は皆さんキューピーのこう触ってもご覧になると分かりますが、非常にこうグッとなりますけども、それこんな感じですよね、まあ、この辺に至るともうカチカチでも絶対動かないですね。ということで、まあ、ちょうどドブにゴミが溜まり出すとどんどん次から次から溜まってくるというのと同じことで、血液というのはこういうふうに層をなして、土管の中はずっとこう水がきれいに層をなして流れてるんですが、こういう出っ張りがありますと当然ですけどぶつかっては跳ね返る、あるいはそこで渦を巻く、いろんなことがあって、そういうふうに血流の速度が遅くなりますと、 人間の血液って固まるようにできてるんです。で固まり出しますとこういうところにさらに次のゴミがつく、さらにゴミがつくとまたその上にゴミがつくというふうな形で、そのうち炎症細胞だとかいろんなものがなんとかそれを対処しなきゃいけないって、また次のいろんなものが出てきたりなんかして、とうとう速乾出血なんか起こしたりする場合もあるわけですね。でこのラクーナというのは小さいんですけども、こういう穿通枝という1ミリ以下の非常に細い血管で、そういうふうにところが詰まって起こるということですね。でこれは高血圧の場合に非常に起こりやすいということです。でもう一つ嫌なのはこの心臓が悪いと、頭は悪くないよと、でも心臓が悪いという人がいて、例えば不整脈がある、心筋梗塞をやった跡があるということになりますと、心臓の中でこうきっちりこういうふうにきれいにこの心臓が収縮しないと、そうするとその心臓の中に血栓ができやすい。で心臓は結構臓器が大きいですから、そこの中にできる血栓は非常に大きいわけですよね。でその大きい血栓がプーッと飛んできて結構太いところにポンと詰まると、ですからこれは結構日中に多いです、活動してる時に。でこれはもうだから、頭が全然の動脈硬化も何にもない綺麗な血管にある日突然詰まるわけですから、頭の方が全くその準備段階にないところにそういうことが起こりますので、前兆がないですね。だからこういう場合は非常に予後が悪いです。だから不整脈がられる方は血液サラサラ、そういうお薬を飲んでいただかなきゃいけないんですね。こういうものがポーンと飛んでくるわけですよね。で、実際に助かるところが あるような場合もありますけれども、それがうまくいかないと、とうとう全部死んでしまうと。で死んでしまうと頭の中っていうのは頭って硬いものに包まれてますよね。ですから、要するにそのいろんなものからこの頭を保護してるんですけれども、何かひとたび頭の中で血がたまりました、脳腫瘍ができました、何とかしましたっていう時に、この例えば皮膚なんかですと、なんか腫れ物ができたらプーッと腫れますよね。こういうところ目もパンパンに腫れちゃったりしますけど、脳みそは硬い骨に包まれていますので、外に腫れようがないわけです。そうすると頭の中でどんどん圧が高くなって、とうとう脳ヘルニアと、ちょっと分かりにくいかもしれません、このこういう脱腸ありますよね。こういう腹壁がプッと膨れて腸が外に入れてくる、そういうふうな形で、頭の中の脳圧が最高に達しますと、心臓からこう血液を一生懸命心臓がこう、脈を打って血液を送り出してるんですけども、血圧よりも脳圧が高くなりますと、もう脳の中にも血液がいかなくなります。そういうのを脳死と言います。ですから血圧で皆さん120ぐらいですよね。で脳圧っていうのは普通ですと10ぐらいなんですよ。でも事件が事件で非常に脳圧が上がりますと120をはるかに超えることがあります。でそうなるともうシャットアウトですね。いくら心臓が頑張ってももう頭の中に血がいかないです。そういうのを脳死段階と言いますね。脳死というのはいずれ死ぬということですよね。でなんとか神経細胞死ぬ前になんとかならんかと、そういうことですよね。虚血時間もなるべく短くってこと で今TPA っていうのを皆さんお聞きになったことあるんですけども、血栓を溶かすお薬なんですけども、今だいたい3時間以内にというふうに言われてるんですけど、今少し伸びまして 4.5 時間ぐらいまで良くなってきてるんですね。ただ 4.5 時間って長いようなんですけど、なんかちょっとうろうろしてるうちにあっという間に過ぎてしまいますので、なんかことが起きたらもうすぐ医者、救急車、年寄りが全然動きが悪いから救急車呼べっていう、そういう使い方をしていらっしゃる方もいるんですけども、とにかく救急車はそのためにあるわけでして、でさっきお話ししたこの頸動脈ですね、この喉元の脇にある一番太い血管ですけども、どうでしょう、皆さん大丈夫ですか。これ頸動脈がどんどん詰まってきて、それで、そこのところのおからみたいなのを取り出してみますとこんな風です。本当に黄色いですよね。もうこれできてしまっている方はもう遅いんです。これなくすことできません。で、こういう検査をしていますと、こういうところが細いとかですね、そういうことが分かるわけで、糸のように細くなっていると。で広くなってくると脳みそがぶーっと腫れてきて、これかなり脳が抑えてますよね。このこちらの右から左に向けてかなりの勢いで、この黒いところは脳梗塞、さっき言った白く映れば脳出血、黒く映れば脳梗塞です。この人右の半球全部黒いですね。でここにわざわざ黄色い線で書いてあるんですけど、真ん中の線は普通真ん中いなきゃいけないんですけども、かなり右から左に向けてぐーっと脳みそを押しているわけです。 で、こういう時はさっきお話したように脳は硬い骨で包まれてるからねってお話しましたけど、こういう時には手術でここからここまでの骨を外してあります。夜間の蓋にあのガス抜きの小さい穴が開いてますけど、あれで蒸気バーッと出してます。もしあれ蓋に穴が開いてなかったら大変バーッと夜間が破裂しますよね。ですからそういうような意味です。これは減圧ですね。まあ、これだけ細いということです。首が、でまあ、そのステントでここをぐっと広げるというやり方もあります。それは血管内外科の先生がカテーテルを持ってきて、そういうステントをですね、メッシュのステントなんですけど、最初は開かないままずっと上に上げて、それからよしって言った時にバーッとこうこの金網みたいなものをぐっと広げるわけですね。今まで狭かったのを無理ぐーっと広げるわけですから、まあ、時々困ったことも起きないこともないわけですけど、こんな風にして中にステントを入れてぐっと広げるわけですよね。でこの辺におからやゴミやらいっぱいあるのどこ行っちまうのってことなんですけども、この上にですねこういうあのパラソルみたいなものを置いてですね、こういうとこから当然ゴミが飛びますから、そのぐっと開いた時にそのゴミをここでキャッチするようにですね、そういう新しい工夫がされています。もちろんこれ首のところをこう切って開いて、その中のこの汚いものを取り出すというやり方ももちろんあります。まあ、どちらも一長一短で、まあ、これがそのちょうど何ですか、おからみたいなこの血栓ですね。これが内頸動脈です。全体がこちら正常な区分で、これがその血栓です。で、まあ、それ以外にこのこういうところ の, あの今お話したような、まあ、グッと開くというやり方と、それから、こういう頭の血管にバイパスの血管をつなぐということもやっています。で、実はこの頭の皮って非常に血流が豊富なんですよね。ボクシングの選手とかプロレスラーとかこの辺血だらけになって、あれかっこいいですよね。あれがあるからみんな見るわけでしょ。で結構血が出るってことは、まあ、血管切れるわけですよね。血管切れても、まあ、次までにまた修復してというか綺麗になってまた出て見えますよね。ということで頭の皮ってこの非常にこの血管吻合が五条回システムが成り立ってまして、ダメだったらこっちの血管が行くみたいな形になってます。でまあ、その頭の皮に行く血管を剥いて頭の中に行くこの血管にそれをつないでいます。1ミリぐらいの血管を12針ぐらいかけて縫うんですね。ちょっと非常に顕微鏡がなければできませんけれども、そういうこともやっています。で、まあ、その予防みたいなことなんですけれども、皆さん生活習慣よろしいですか。睡眠は皆さんしっかりとられますか。何時ぐらいから皆さんお休みになられるんでしょうか。11時ですか。実は睡眠ホルモンって大体10時3時に出るんですね。まあ、つまり昔の人の生活、ね、太陽とともにという生活を考えていただけるといいんですけども、ですから10時3時はぐっと寝ていただきたいんですね。で、なんですか、その時間を今日は逃したから翌日寝ればいいじゃないかと、そういうわけにはいかないんです。で、そのちょうど朝の8時、7時、8時、9時ぐらいはちょうど活動ホルモンがピークになりますから、その時間に寝てると本当にダメですし、夜のその時間は、まあ、睡眠ホルモンといいますか、ちょうど免疫力を高めるようなそういうホルモンが出ますので、その時間はぐっと寝ていただくと、もちろん免疫力も高まりますし、女性ですと肌がどうのこうのいろいろあると思いますね。で、年寄りが3時ぐらいになったら起き出して困るというお嫁さんもいらっしゃいますけど、3時になって起きて当然なったもんですから、あまり叱らないようにですね、ただそこでじっとしとれというふうに言っていただければいいわけなんですけど、ということと、あとそれから、まあ、肥満運動も当然なんですけれども、まあ、そういう生活習慣、食生活ということですね、まあ、気がついた時には遅いということなんですけれども、特に女性の場合はこの閉経以降はもう見事に太ってきます。ですからよほど食事を制限されるとか運動をしっかりするとかですね、きっちりしないと、まあ、なんともならなくなってしまうということですね。で、まあ、脳梗塞できるだけ早く救急車で受診するという、それが大事です。で、その行った先も今は医者がいないよとか、今は血管内ができませんよとかっていうところに行ってもまたしょうがないわけで、またそこから次に伺い回しされるだけですから、24時間体制で検査はもちろんですけども、脳外科の回答する先生も血管内の先生もスタンバイできているというところにぜひできれば行っていただきたいんですけども、救急隊も早く運ぶことにですね命がけなんです。だいたい6分以内に運ばなきゃいけないんで、 あそこの大学がいいからと家族も懇願しても、やっぱり責任がありますので、できるだけ一番近いところに運んでいくということもありますので、ちょっとその辺は ジレンマですね。で、やはりこの時間との戦いということです。で、今はその医者がいても立派な先生は外だと今って言っても、こう画像転送ができますので、こういう患者が今ただ今入りましたと、どのようにしましょうかということで、若い先生が一人だけで決めているという時代ではもうありませんので、先生そこは指示が飛ぶということですよね。それから認定看護師というのができました。脳卒中リハビリ認定看護師がおりまして、それなりの特別な訓練を受けた看護師がおりますので、そういう看護師、そういう救命救急センターというのはそういうスペシャリストの集合体なわけなんですけど、そういうところで、きっちり治療するということです。で、皆さんこれ大丈夫ですよね。糖尿病はこれバカにならないです。どうですか皆さん、糖尿病の方いらっしゃいませんよね、ここにはまさかと思いますけど、やっぱり甘いものとか、まんじゅう、ケーキ、どうでしょう、デザート、フルーツですね、非常に糖分高いです。だからこれ美食はダメですね。焼津は美味しいもの多いと思う、これです、美食はダメです。特にこの海産物、寿司ネタですね、いくら、数の子、なんとかってありますね、トロとかですね、そういうものはダメです。で、今大体お話ししましたけれども、この禁煙ですね、これはもうもちろん大丈夫ですよね。今の煙も出て火もついたような感じのそういうタバコがあるそうですので、コンビニに売ってるそうですから、ぜひそれに切り替えていただいてですね、運動、それからストレスの管理、皆さんはどういうふうにしてらっしゃるんでしょうか。どうですか、ぶちまけてますか。そうですね、だから一番私はいいと思うのは運動は水泳だと思いますね。全身運動ですから。でまだ水の中ですと体が軽くなりますから、水の中でこう動くだけで、歩くだけでいいんですよ。抜き手切って何も泳いでもらわなくて結構ですので、そこを何往復かしていただくということですね、それが非常に大事です。で、もう当然これ今お話した通りです。あと塩分はこれ血圧を上げますので、ただ食事が美味しいゆえんは塩分なんですね。ですから食事をエンジョイしようというふうにもうやめましょう。これを食事は仕方なしに食べるですね。カロリーメイトの代わりぐらいに思っていただいてですね、今日も明日も美食っていうのはこれはやめましょうか今日から。で、お酒はですね、時にはいいんです。1合2合ぐらいまで、1合ぐらいでしょうかね。薬の長と言いますよね。ですから飲みすぎはダメなんですね。飲みすぎは肝硬変から肝がんで、食道静脈瘤の破裂で最後は亡くなりますので、それから認知症ですね。ですからこういうことで、本当に人生もだんだん楽しくなくなっちゃうんですけども、でももうまた他に楽しいことを見つければよろしいんじゃないかと思うんですよね。で今流行りにこういう、この神経細胞ですね、だから例えば脳梗塞でその場所死んじゃったと、死んだらもう戻らないじゃないですか。神経細胞は昔から蘇らないと言われてるんですけど、こういうものを中に入れるとしっかり麻痺が起きたのにまたこうただグッと動くと、そういうことをなんとかならないかということでやってるわけですね。でそういう ES 細胞だとか、そういう神経幹細胞だとか、いろんなものに分化する細胞が自分の体からもできますしっていうようなことで、そういう研究は今されてますけど、まだ、研究段階です。で iPS 細胞の京都大学の山中先生ですね、有名な方、脳外科も一生懸命やってます。パーキンソンの病気とかですね、一生懸命やっていますけども、そういうのが自由にできるようになるともっといいかなと思いますけど、ならないのが一番ですよね。で救急車がということで大事なのを守っていただきたいということです。私どもの救命センターは前もちょっとお話をしたかもしれませんけれども、病院自体が多分全国一です。1400床ぐらいあります。で看護師は1200人、医者は450人、職員全部入れますと家族入れますと4000人ぐらいいます。田んぼの中に立っているわけなので、ここに実は藤田先生の銅像がここにあります。藤田先生は生化学の医者でしたけれども、70前亡くなられました。でここに一番高い建物の3階に救命救急センターというのがあります。 で、まあ、このピラミッドみたいな形したの変なのあるんで、これはコンサートホールですね。2000人入りまして、オペラもいろいろ、オペレッタとかもいろいろ。これが新しい建物、これは教育棟で学生を指導しているところですね。で、まあ、こちらの方にいろいろな、うちは何ですか、検査もリハビリもいろんな先生方がを養成していますので、だからまあ自給自足、言ってみればですね、ということなんです。で、この救命救急センターは医者は約25人で、看護師は約100名前後で2交代です。で、2交代でも休みが長く取れるということもありますし、まあ、あんまり小刻みに3交代というよりは患者を継続的に見られるということがあります。認定看護師もたくさんいます。で、まあ、1時、2時、3時と、3時は最重症ですね。1時というのはウォークインと言いまして、歩いてきて歩いて帰る。で、2時というのがまあちょっと一晩ぐらい様子見た方がいいかなみたいな人ですよね。まあ、こんな風に分かれています。大体ウォークインが2万人ぐらい来ますね。だから集中治療部門というのがあって、今この赤で書いたところがちょっと、まあ、この救命救急センターで心臓、脳、全身ですね。それからこれは、まあ、全身のさらに高度の高いもの、それ以外に新生児だとか、それから意識が全くいい、皆さん方のような意識なんだけど麻痺があるとか、そういう脳卒中を扱うところもあります。で、まあ、看護師さんたちがこんな風にして、今、ただ今一つ何でしょうかね、この何でもこの安全管理とか質だとかいろんなことを、ね、言われすぎですぐ訴訟だとかセカンドオピニオンだとか、患者もいろいろ調べてきますので、医療職のものが全体的に萎縮医療になってますね。もっと思い切ってもう一歩踏み込んで治療や手術もできるんだけど、まあこの辺でやめといた方がいいかなと、もう一歩踏み込んでやるとちょっとリスクも高いから、リスクの方に行ってしまった時にはやばいよというようなことですよね。さて、ここからちょっと私が自分でやってる世界脳神経外科連盟 その教育長という仕事をしてるんですけども、それは途上国しか行かない仕事なんですね。ですから、まあ、ここに赤丸は私が行ったとこなんですけれども、このハイカラな北アメリカとかカナダとかは行く用事がないです。まあ、ヨーロッパもですね、ほとんどアフリカ、中央アジア、アジア、南米ですね、まあ、こういうところです。で、まあ、これは実はアフリカなんですけども、アフリカのこれは皆さんご存知のように南アフリカですね。で、アフリカはこの南アフリカと、まあ、北アフリカ、ちょうどこのグレーで色がなってますけど、ここはわりかし発達してるんです。で、その真ん中、まあ、サイ族がいたりなんかジャングルがあったり、そんなようなところですね。このところは非常に医者がいないんです。でここにちょっと薄くて多分見えないかもしれませんけど、例えば南アフリカですと、その脳外科医は何人いますかってことが書いてある、65人とか書いてありますけど、ここは1人とか、これ以外にですね、ここに書いてありますけども、25の国は、まあ、いっぱい国があるんですけども、1人も脳外科医がいないということですね。ですから、まあそういうところなんですけども、まあ、これはアフリカでそういうコースをやった時ですよね。で、まあ、私たちどうなんでしょうかね。この日本人というのは本当に島国で単一国家ですので、その日本人以外のこういう黒人の人がこの部屋に3分の2ぐらいいたら、皆さんゾッとしませんか。慣れてないですよね、そういうことに。何しろ海を渡ってこなければいけないわけですので、 またそういう他国の方を受け入れるということも多分下手かもしれないですね。日本人は日本人だけというか、なんかそういうふうな砦みたいなのがあったりして、ですから、ああいう広い大陸ですと地続きですから、例えばどこですか、マレーシアがシンガポールに行くとかですね、そういうミャンマーがどこに行くとかですね、そういうふうにしてみんな出稼ぎに行ったり指導しに行ったり、そうすると向こうの人たちは文化宗教全部違うんですけども、受け入れというか分かってあげないと一緒に仕事ができないということがあります。ですから、いやでもそういうものを受け入れざるを得ないわけなんですけど、まあ、これはアフリカです。ケニアです。でこれはケニアのそこでビデオを撮ったものなんですけども、でも若い人たちは皆さん屈託ないですね。アフリカはほとんどフランスの占領地でしたから、フランス語は皆さん得意なんですけども、このケニアはアメリカ語で、英語ですね。でこう今真っ黒だった人いましたよね。あの人はアフリカ その会長なんですけど、この人は世界連盟の会、私の前の人ですね、会長です。 でこれは、ね、カザフスタンです。皆さんカザフスタンって聞かれたことありますか？聞かれたことありますか？どんなような国だと思われますか？想像してどうでしょう。そちらの方どうですか？先進国、あ、後進国ですね。馬かなんかみんなまたがって草原を走る、それでいいですか？ですよね。私もそう思ってたんですね、実は。で、まあ、もちろんそういうところも当然あるんですけども、まあ、まさにニューヨークでした。これはあのカザフスタンです。でカザフスタンのこれは、まあ、カザフスタンって前の旧ロシアですよね。でシベリア大陸のちょっと南にあってモンゴルの近くなんですけど、ものすごく大きい国です。それでまあ、これは石油が出てから非常に豊かな国になりまして、そして世界中の大手の航空会社が全部ここに入っていますというぐらいその貿易が盛んでということなんだと思いますけどね。で、まあ、こういうこれ病院ですよね。そちらのこんなところに行って何を指導するのかなと思って私もちょっとあぜんとしましたけれども、まあ、これはカザフスタンですね。で、ごめんなさい、また。で、実はですね、去年の3月11日ですよね、ちょうど私イスラエルにいたんです。でイスラエルでみんなとこういうふうに指導してたんですね。そしたら隣の人がちょっとこれ日本ってこんなふうに今なってるんだけどっていう話で、でそれで急いで帰ってきたんですけどね。このカザフスタンの首都はアスタナというところでして、まあ言ってみれば作られた新都市みたいなところですね。でこういうところの人たちはお金もあるし、まあ、結構その施設もそれほど、ね、悪くないんですけど、何が欠けてるかというとやっぱり交流が欠けてるんですね。交流が欲しい、いろんな人たちと世界中の人たちとの交流が欲しいというところが希望しているところなのかなと思いました。でこれはイスラエルですね。この農業家の会長ですけれども、この人も教えてくれたんです。私にちょっとこれ見てみないかみたいにして見てびっくりしたんですけども、まあ、ご覧になったように字も違いますし言語も違いますし、ただこのイスラエルもそうですし、アフリカもそうですし、インドもそうなんですけれども、みんな自国語っていうのは英語じゃないんですよね。ですからでも自国語喋って英語喋って、まだ他にあと 2,3 カ国ぐらい喋れますね。でまあ、日本人はやっぱりもう少し語学を勉強した方がいいと思うんですよ。じゃないと医学部の学生もなかなかうまく喋れないです。まさかグッドモーニングだけ1日行ってるわけにいかないもんですからですよね。なので、まあ、これはイスラエルですね。でこれはですね、モンゴルですね。モンゴルも同じようだと思いますか？やっぱりモンゴルはこのぐらいの大きさですね。モンゴルは非常に近いです。日本から近いですね。北京からはすぐですし。でこれモンゴルの女医さんです。農業家の。でこれ向こうの何ですかね、厚生大臣でしょうか。これモンゴル そのホテルの施設ですけど、まあ、この絨毯もとても綺麗ですし、まあまあ、そういうことで、で一応まあそこまでは私 まあ、教育省としてやってることは、途上国に行って、まあ、途上国の人たちと一緒に教育をして、ちょっとおこがましいんですけども、まあ、一緒にその、物資を持って行ったりして、そこで一緒に教育をして、まあ、仲間作りをしたり、あるいは時々はテレメディスンって言うんですか、電話会場に画像を伝送してっていうこともやってますね。それから最後なんですけども、この、まあ、女性の立場ということもありまして、この女子学生ですね、女医の支援なんとかかんとか書いてあるんですけども、実は今その例えば産休を長く取ればいいじゃないですかとか、いろいろありますよね。女性を支援するときに託児所とかあるんですけども、やっぱり大事なのは、例えば私は外科の立場ですので、大体女子学生の優秀なんです、卒業までね。で、まあ、同じように医者になって、今年の藤田学園は 4-7 で女性が4、男性が7、110人取ってますので、で足切りの時は大体男を取るんですね。同じような点数だったら女性はいらないと、男性は多分どこの大学も同じだと思いますけども、で 4-7 なんですけども、で、まあ、結婚するのは大体20代後半から30代前半だと思いますけども、で結婚して家庭持って子供で、そうするともう二度とこの外科の世界に帰らないんで、外科の世界つまり手術場ですよね。 要するにその危険ですよね。やっぱり手術したり、手術ってことはすなわち危険と背中合わせですので、まあ、何でも一緒でしょうけども、ですからもうそんな子供もいるのにそんな危ないところに何しに帰るんだみたいなことになってしまって、それからまあ何ヶ月間かそういうところから手を引きますと、もう、もう手がもう戻れないっていうことがあって、もう気持ちももう引いてる気持ちの上にさらにそういう器具を使って、まあ男性と一緒に並んでってのはとても気遅れがするってことなんです。でもそういうことを言ってると女性は外科からはもうほとんど撤去しなきゃいけないという状況になってしまいますので、まあ、こちらにも立派な方もたくさんおいでになられますけれども、託児所もございますよね。で、託児所なんか私は病院の一等地に作ってほしいと思うんです。付帯施設じゃないんです。あれはうちも、ね、託児所はあるんですけども、道路のすぐ脇、排気ガスがいっぱい来るようなところで、なんか非常に狭い運動場とかですね、とてもこんなところでゆっくり子どもを遊ばせる、のびのび遊ばせる、いい空気を育てるなんてとんでもないみたいなところしかないみたいなんですね。あとで取ってつけたような場所だもんですから。でそうではなくて、その病院の中だったらそこの中で一番いいところを託児所にしなきゃいけないんですよね。でそういうような考え方で本を行かないと、例えば託児所があるあると言っても誰も実はうちの医者は預けてないです。そんなところに子どもは預けられない、なんか遠いところに預けてから出勤してきます。ですから、まあ、そういうことも大事ですし、それからさっきお話したように、その二度と戻らないんじゃなくて、その復職支援とか言葉は非常にかっこいいんですけども、例えば毎週やるこの医局会だとかケースのカンファレンスだとか、それからその手術場だとかですね、子どもを背負ってでもいいから来てもらえば別に構わないわけですので、そういう現場の雰囲気から離れない、そして医局とのこの連絡も絶たないですよね。もう離れ小島に行った人みたいにならないようにですね、そして手術場は、まあ、例えば週に1回ぐらいは覗くとかですね、そういうふうな形にして、先ほどお話した気遅れしないようにですね、ぜひともなんとか つなぎ止めておかなきゃいけないと思います。この海外みたいにこの非常にこの何ですか、労働力が豊かなところですと、各会ごとにベビーシッターがいますし、各医局ごとにベビーシッターがいますね。で私もインドに手術行ったことあるんですけども、何から何までその辺のゴム草履履いたお兄さんみたいな人が全部やってくれまして、医者はもう本当にメスを入れるとこだけですから、そういうようなことも非常に大事じゃないのかなと思うんですね。だから夜遅くまで手術が、何時までに手術を終わらなきゃいけないって言われても、そんなことは分かりませんので、子供が38歳ですから迎えに来なきゃいけないとかですね、そんなこと急に言われても困るわけで、ですから、うちも子持ちの女医もいますけど、必ず5時に帰りますけども、やっぱりそういうことを考えてたら、やっぱり治療ときっちりできないと思いますので、その辺は大きなポイントだと思いますね、この先は。で、例えばこの病院の見学とかですね、体験学習とか、まあ、こういうようなことはですね、ぜひとも学生の間に、その先輩がどんなことをやってるかとかですね、そういうようなことを時々この、そういう、一緒にディスカッションするような、そういう時間を持つことは非常に大事だと思います。それからその管理職の人たちの意識改革も非常に大事なんですね。あの子は子供を産んだからもうダメだと、ご一斉から離れてますけど、ちょっとこう数いじないようにしてくださいとかですね、そうじゃなくて2人で1人分でもいいので、ぜひともあなたがいることは非常に役に立つんだというふうに、やっぱりその思わせないと、人間っていうのは自分の居場所がなくなってしまった時はもう二度とそこには戻れないですよね。なのでやっぱりあなたの存在は大事ですということを、やっぱりしっかりその知らしめてなければいけないかなというふうに思います。で、女性医師を眠らせない、せっかく資本もお金も大量にかけてそこまで立派になって、才能もあるんだけれども、子育てのために眠ってしまっているという医者がたくさんいます。旦那がアメリカに留学って言って2年間一緒に行って、その後医者を辞めたという医者もおりますし、もう何かでもいいわよと、とりあえず小金さえ入ればいいじゃないのみたいな、そんな風になってる人もいますね。だから今日の空いたところのタクシーの運転手じゃないですけど、この駒合わせで今日はあっち行って今日はこっちみたいな形で、そんな残念な仕事のやり方はないというふうに思います。ですからこの保育支援と研究支援って、やっぱりこの研究って大事なんです。自分に付加価値をつける、例えば専門医を取るとか認定を取るだとかですね、そういう更新をして、そういうものが非常に自分がだから仕事は辞めれない、だから仕事は頑張らなきゃいけないと、皆さんも同じだと思いますけども、そういう付加価値をつけるってことは非常に大事だと思います。でこの意識改革がですね、すみません、これ大事だと思いますね。 で、まあ、私も救命センター長というのをおこがましい名前だけなんですけどいただいてるんですけど、まあ、それをやってみろといった院長偉いんじゃないかなと思うんですね。あんなものできやしないだろうと思いながらその一応名前だけをあてがっていただいてるっていうのはかなり苦痛だと思いますけれども、でもそういうことやっぱり大事だと思います。だから医学生の頃から私はどうやって生きていくんだと、こういうふうに途中でやめてはダメだよということがですね、やっぱり非常に大事ですし、男性医師も女性がみんな辞めたら全部、例えば今日は5人私の受け持ちだったんだけど女性が辞めたら10人だと受け持ちがですね一気に増えるわけですから、でだからやっぱりこのいいとこいいとこだけに目を配ればいいわけです。ですのでそうしてやっぱりその意識改革が大事です。管理職も非常に大事だと思いますし、社会全体もそうですよね。もちろん女医さんそのものも私はもうダメだと、もう一線からダメなんだというふうに思わないようにですね、ガッツに頑張るということが大事だと思います。でこの世界中の女医さんの数ですけども、やはりこのBRICSといって、栄えている国は非常に女医さんも多いですね。例えば中国、まあ、日本もそうですけども、ロシア、それからアルジェリアってとか非常に北アフリカですけど結構多いですね。それからブラジルとかですね、まあ、やはり先進国だなというふうに思います。アメリカも多いです。で、まあ、これはスーダンですね。これはスーダンの女医さんです。非常にスーダンも多いですということで、まあ、私は前もあれかもしれません、これ好きなんですね。で他にあまり脳がないし、親父も開業医だったんですね、外科医でしたので、モンクレになると猛烈働く人でした。なんか他が休みだからということをエクスキューズにしたから、一度もどっか遊び行ったことはないですね、お父さんと一緒に。モンクレになるとうちにはいない人だと、あの人はですね、そういう母子家庭で来ましたので、でなんか一度だけなんかそういうチャンスがあったら非常にお互い違和感を感じまして、立ち位置がないわけですね。向こうもどうしていいか分からない、どういう声をかけていいか分からないみたいで、こっちもどうしていいか分からないみたいな状況でしたので、むしろいないならいない方がいいかなとその時そう思いました。で、まあ、やっぱりこの運命っていうのがあるんですよね。やっぱりだからなんでここで私は失敗したんだろうっていうこともあるかと思うんです。それやっぱり運命だと思うしかないと思います。だからそれをまあエンジョイするっていうような考え方でしょうかね。なかなかできないんですけども、それやっぱり大事なんじゃないかなと。今を楽しめて毎日楽しんでるんですけども、だからやっぱりそれ大事かなと。やっぱりこの女性なんかですとにっこり笑ってるとやっぱり周りの雰囲気が違いますしね。カリカリしててもにっこり笑ってみると、嫌なやつが向こうから歩いてきてもなんか向こうも笑ってみたりしてですね、雰囲気が良くなるってこともあると思います。このマザー・テレサって方がいらして、でこの方はもともとはあそこのマセドニアっていうところで、皆さんマセドニアってご存知でしょうか。バルカン半島にあるんですけども、ギリシャのちょうど真上にあるんですね。そこで生まれた方で、たまたまちょっと研修にインドのこのカルカッタというと、カルカッタインドってこの V の字をしてますけど、 V の字の右端がカルカッタですけど、カルカッタにちょっと研修か勉強かに行って、まあ、そのまま居ついてしまった方なんですけども、まあロバタで、ロバタじゃないな、お腹空いてるんですよ私道端ですね、ロバタじゃなくて道端です。道端に倒れてる人、まあ、そういう人を、まあ、行き倒れですね、そういう人を拾ってきては、そういうふうにして修道院で、まあ、最後に言葉をかけることは、あなたはまあ、世界に生きててよかったんですよと、役立ったんですよということを最後に言ってあげるということが本に書いてありますけれども、まあ、やっぱりそういう言葉がないと私はなんでここにいるんだろうってのは本当にあれですよね。だから非常に大事なことだと思います、まあ、これどういう病気の人か知りませんけど、このようにしっかり抱きしめていらっしゃいますけども、まあ、こういうふうに、まあ、医者の世界って結構かっこよく見えますけれども、まあ、そういう危険性とも裏腹ですし、まあ、それからそういう慈愛の心がないと、やっぱりだからいつも研修にも言うんですけれども、そのひとたび患者さんと心が結び合わなければダメだよと。どんなに院長でも患者さんとこの心の交流ができなければ院長というのは名前だけだし、いくら若くてもそういう心の結び合いができれば、まあ、点滴失敗しても院長室に走っていく家族もたくさんいますけども、そうじゃなくてこっちもやってみたらっていうふうな言葉も出るかもしれないよというふうに言ってるんですね。だからまあそういうことができなければやっぱりなかなか今のような今ってことないですけども、なかなか医者っていうのはうまくいかないんじゃないかなというふうに思います。まあ、結局ボンクレがないということですよね。土日も 来る医者来ない医者がはっきりしてますと、病棟なんか回りますと、先生来なくてもいいのにって言ってるだけで患者さんはですね、実は大変喜んでらっしゃると思いますし、まあ、手術が終わった晩なんかは、まあ、患者さん調子よければみんな帰りますけれども、一晩ぐらい隣で泊まってったらどうだというふうにきっと患者さん思ってらっしゃるんだろうと思うんですよね。そういうようなことが分かるような医者になってくれるといいなというふうに思います。ということで、なんか取り留めない話になってしまいましたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。
そうです。
自分は本当に寝てる間に、もう解雇もなく終わりましたっていう感じなんですけど、やっぱ5ミリくらいののがあって、今レントゲン普通にとってもちゃんと5ミリくらいのコルクが入ってます、そんなわけでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、動脈瘤をお持ちの方ですと、まあ、そんなのは小さいからと言われても、まあ、見つけられちゃったもんですから、もうそれでなんかうつ状態になっている人もいますよね。まだその消えるようなお薬がないもんですから、いつまで調べ続けるんですかとおっしゃるので、まあ、これもしあれだったら、まあ、ご本人さえよければ死ぬまでですねっていう形になっちゃうんですけどね。ですから、まあ、見つけてもらうのもよしあしですよね。どうしましょう、脳ドック、皆さん迷っちゃいますねやめた方がいいかもしれませんね。私なんか脳ドック行っていろいろ見つかったら、まあ、若い医者に全部こねくり回されてどうかなっちゃいそうかなというなんか心配してます。でも、まあ、破れる前に見つかってよかったと思います。
その予防と治療についてお話ししていただきましたけど、実際に映像もなんか気持ちがいい映像を見せていただいて本当にありがとうございました。私たちのなんか生き方もね、楽しく、
そうです
ね、ちょっと脳梗塞とかそういう病気にもならないので、
そうですね、
なんか何時の運命を愛すっていうのは本当そうですね。どうしようもないもんですもんね、受け入れなくて。
そうなんです。
明日から
明日ありがとうございました。どうもありがとうございました。